今日の説教の結論は、ルカによる福音書2章のこの30節の言葉、私はこの目であなたの救いを見た。これを語ったのはシメオン。25節に、私はその時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。シメオンは祭司でもなければ律法学者でもありませんでした。ただ神を恐れ敬い、イスラエルの救いを待ち望んでいた、一人の信仰者であったと考えられます。ルカ福音書1章にありました祭司ザカリアとその妻エリザベトについて、1章の6節では、2人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めとを守っていた。多分それと同じような内容がここでシメオンに対して語られているんだと思われます。神は祭司だけでなくて、このだけに聖霊を与えるのではなくて、この一般の信仰者であったシメオンに対しても神は聖霊を与え、そして福音の証人とされた。聖霊はペンテコステの日に初めて現れたのではなくて、このような形でも神は働いておられた。それが26節には、そして主が使わすメシア、これはキリスト、あるいは救い主、キリストに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。また27節には、シメオンが霊に導かれて神殿に入っていくと、とそう書いてあります。ちょうどそこにヨセフとマリアが幼子イエスを連れて入ってきたというんであります。実はこれは偶然の技ではなくて、神の聖霊のなせる技であった。モーセがイスラエルの民を率いて紅海の海に差し掛かった時、イスラエルの民の後ろにはエジプトの軍隊が迫っていた。その時先導する神の使いが一番イスラエルの民の一番後ろに回り、エジプトの軍隊との間に入った。モーセは手を海に差し伸べて述べた。その時主はよもすがら強い東風を送って海を退かせ、海を陸地とされ、海はそそり立つ壁のようになった。イスラエルの民は海の中の乾いた地を行くことができた。エジプト軍もすかさずに海に流れ込んできたのでありますから、しかし夜明け後のモーセが手を海の上に伸べると、海は元の流れに戻り、エジプトの戦車と騎兵は海の中に沈んだ。これは出エジプト記15章が書いています。偶然に強い東風が起こったのではない。それは神の技であった。まあ一見偶然に見えますね。ちょうどイスラエルの民が紅海に入ってきた時、そしてモーセが手を挙げるってるとですね、東風が吹いてきたと聖書は書いています。しかしそれは偶然ではなくて、それは神の働きであったということであります。聖書はそう書いている。シメオンがヨセフとマリアの幼子イエスに出会ったことも偶然に見えますね。シメオンがその神殿に入っていった、その時たまたま偶然にマリアとヨセフとマリアが幼子イエスを連れてきた。そういうふうに見える。 しかしそれは聖霊の働き、あるいは神の技であったと聖書は書いています。その時シメオンは幼子を腕に抱きこう言った。これが29節、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからですと、シメオンはその腕に幼子イエスを見たのではない、その幼子の中に神の救いを見たと聖書は書いてるんですね。幼子を見たと書いてなくて神の救いを見たと。ある方はこのシメオンの目というのが、私の目は、私はこの目であなたの救いを見たからですと、その聖書の学者がですね、この目というのは複数形になっていると、まあ、普通ですと2つ目があるので、まあ、複数形も使われることは何でもないかというふうに、まあ、我々は通り過ぎていくんですけれども、さすがにそこが聖書の学者なんですね。この目というのは複数形で書いてあると。で、ここには意味があるんだと言うんです。それはどういうことか。そこでこの私の二つの目はあなたの救いを見たとわざわざ翻訳している。私の二つの目は救いを見たと。で、この二つの目とは、一つはこの目で見える歴史的な事実、多分ここでは幼子イエスをこの目で見たという、そういう幼子の姿ということであります。確かに幼子イエスがここに自分の腕の中にいることを確かに見た。しかしそれだけではなくて、もう一つの 目でシメオンはイエスを見たんだというんです。それは何かというと、この歴史的な事実の背後に、神がその御心の中で準備されていた救いの事実がここに成就して、そしてそのことが今ここに存在しているんだということを、シメオンは聖霊の導きの中で、聖霊によってと言ってもいいかもしれません、この事実を見たんだということですよね。だからこれは普通の人には見えないことだと思う。聖霊の導きの中で、この聖霊が彼にとどまっていたという、そういう聖霊というのは、なんか特別な何か霊的な云々ということよりも、ね、それは神の導きによってということでいいかいともいいと思います。神様の導きによってこのことを知ることができたんだって言ってるわけです。つまり歴史的事実の背後に、神がその御心の中で準備されていた救いの事実があるということをシメオンは見たというんですよ。シメオンは霊的な目で見た。先ほどのモーセも実は公開の海での出来事の中に神の救いの事実を見ている、あるいは聖書はそのように書いている。新約聖書ヘブライ書の中で11章に、モーセは見えない方を見ているようにして耐え忍んだという一文があるんですね。見えない方を見ているようにして、見ているようにして、まあ、神様を見ているようにして、モーセがいろんな苦しみに出会った時に耐え忍んでいたんだって言ってるわけです。まあ、これは言い換えれば、霊的な目で、信仰の目でその事実を見ようとしていたということで、それがモーセだった。ですからその公開の出来事も、偶然東風が吹いてきたっていうんじゃなくて、そういうその危機の中で神が働いてくださったんだということをモーセは見たということであります。 シメオンがここで幼子を抱いてここに救いを見たと言ったときに、それは霊的な事実だったということであります。でそれをさらに今日の聖書は31節のところですね、以下のところでシメオンが語った言葉が出ておりますね。その次、これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、うんぬんという言葉が出ております。この幼子はイエスと名付けられたということがこの21節ですかね、にも書いてあります、ありました。そうですね、よう語って、幼子はイエスと名付けられた。これは体内にある宿る前に天使から示された名である。書いて、どういうことか、幼子の名前をどうするかっていうのはヨセフが勝手に決めたものではなかったんだと。それは天使から示された名前だったんだって書いてある。マタイによる福音書にはですね、こう書いてありますよね。その天使が言った、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである。イエスという名前はユダヤ人にとっては、ごくありふれた名前であったというふうに言われておりますね。ヨシアという名前ですか、そのヘブライ語の方です。ですから一般的な名前だったらしいんですよ。しかしこの名前にはですね、神は救い、まさにマタイ伝が説明するように自分の民を罪から救うからである、あるいはそれぞれの例えばヨシアの、実際にモーセの後継者ヨシアといったような場合はいろんなこの敵から救うという、神がそこに働いてくださって救うといったような意味ですから、時代によってそれぞれの意味はあったかと思うんですけれども、ここでは自分の民を罪から救うという意味がそこにあったんだということをマタイ福音書は書いてますよ。この事実、一般的な名前ではなくて、それも確かにあるんだけど、そのもう一つの目で、霊的な目でこれを見ていた時には、それは神は救いという、そういう事実があるんだということを言っているわけです。このイエスという名前はこの新約聖書を読んでまいりますとですね、大変な名前になっていくんですよね。この使徒行伝6には、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。私たちを救いうる名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていない。イエスというこの時お生まれになったイエスという名付けられたこの名前以外に実は救いはないんだというふうに使徒言行録が書いてある。さらにはこの使徒言行録にはキリスト教の洗礼っていうのは誰の名前でもない、イエスの名によって洗礼というものが施されるようになっていったんだと書いてある。イエスの名によって洗礼を受けた。実はこれは今も変わりませんよね。誰の名前によって我々は洗礼を受けるんだ。父子聖霊、これは父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体というような言葉になるといくと思うんですけども、この使徒言行録はイエス、主イエスの名によって洗礼を受けた。これが一番洗礼のこの中心にあるものなんですね。出発にあるものなんですよ。イエスの名によって洗礼を受ける。そしてそれがさらに発展して、それ父なる神、子なる神、子なるキリスト、そして聖霊の名によってという、そういうことになるわけでありますね。ですから、イエスは救い主であったということがこの 基本にあるわけですよね。また二人、イエス様が言われた二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとイエス様は言われました。マタイ第18、二人または三人が私の名によって集まる。そしてこれはその時だけの話ではなくて、過去においても現在においても将来においても、つまり時間を貫いてイエス様は永遠に共にいます神であるということを言ってるわけですよね。この言葉、イエス様が言われた言葉、時間を貫いてこれからもイエス様の名によって集まるところに私はいると言ってる。永遠なる神は共にいるというふうな意味でイエス様はこの言葉を言われた。このようにイエスという存在は異邦人をも救いの中に入れていく異邦人を照らす啓示の光、また神の民イスラエルに与えられた、それは神の栄光と神の尊厳、そういう表す印となったんだ。まさにここに神の栄光が、神の尊厳が、神の力が、威力が、神の御業がこのイエスという方の上に表されるんだということを表し示してますよね。このように異邦人を照らす、これはイエス様は光であり、そして神の民に与えられた、に与えられた、それは神の力そのものの現れであったんだということで、2番目にシメオンが言った言葉、その次に、このイエスという幼子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらされたりする、立ち上がらせたりするために定められた、また反対を受ける印として定められています。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。特にマリアに対してもその後を語っています。これら一連のシメオンの言葉は、主イエスキリストは十字架の主としてこの世に来られたということをシメオンは語った。多分これもまだ生まれたばっかりなんですから、この時点ではね、これがどういうことが起こっていくかなんていうのは誰もわからない。しかしシメオンにはある意味で聖霊においてこのことが示されたんだというふうに、まあ我々は理解していいだろうと思うんですよね。特別にある意味でシメオンにはそういうことが、まあ掲示されたんだろうなというふうに思われます。まさに十字架の主としてこの世に来られたんだということを書いている、語った。十字架に作られたイエス・キリストのお姿というのは、人間の神に対する反抗、神の恵みに対する拒絶であり拒否の姿なんですね。まさに同時にこの十字架の主のお姿の中にこそ私たちの本当の救いがあるということをシメオンは語っている。十字架はもちろん文字通り肉が裂かれ血が流される、まさにあのユダヤ教の中においては子羊が神殿において捧げられるということが行われてたわけですよね。そしてまさにイエス様は神の子羊として、神の子羊として十字架の上において肉が裂かれ血が流されて、その命がそこに犠牲として罪の贖いとしてその命が捧げられていくという、まさにそういう意味が、まあ、十字架にもいろんな意味があることは皆さんもご承知だと思うんですけれども、最も基本的なものはね、まさに 旧約聖書において行われていた動物の犠牲、子羊やこのそういうものが命がそこに切り裂かれて命が捧げられることによって罪の許しがそこにある、人々の罪をそれによってあなたの罪は許されたと祭司は宣言してたわけですよね。まさにそういうことを受けて十字架の出来事があると。そしてこれは今も我々が聖餐式をやってるんじゃないですか。まあ、月1回我々は聖餐式を、まあ来週ですね、またやると思うんです。その聖餐式もいろんな意味がそこにあると思うんですけど、その最も基本的な意味はこのことですよね。罪の許しの福音がここにあるというのが聖餐式の最も基本的な、いくつか意味ありますけれども、最も基礎にあるものはこれでありますね。まさに神の子羊としてキリストは命をそこに自ら捧げてくださったんだ。そしてもはや動物の犠牲はそこで終わったんだ。だから我々は教会に来て動物の犠牲を捧げるんじゃなくて、十字架のキリストのことを覚える聖餐式という形、聖餐という形においてそれを今守っているということなんです。動物の犠牲はそこで終わったんですよ、ということであります。まさにこの、しかし十字架というのは何を意味しているんだろうか。これは神様が与えてくださったイエス様を拒否したという印でもあるんですよ。十字架につけようと言ったんですよ、人々は。まさに神の恵みに対するそれは拒絶であり拒否である。ですからそこに人間の罪の姿があるとも言えるんです。だけど先ほどのモーセが航海の海でなさした技、あれはたまたま偶然に起こったんだというふうに考える人もいるわけですよね。しかしあの航海の出来事は神の救いの、神が働いてくださった救いの技だったんだというふうに受け止める、これが霊的な目であの出来事を見るということだと思うんですよ。たまたま偶然、我々も教会に来てるのもね、たまたま偶然だというふうに言えるないこともあるじゃないですか。たまたま通りかかったから教会に来ました、なるほどそうだろうな、そういう面があるだろうな。しかしもう一つの目で見るならば、やっぱりそれは神様の導きがあったんだということを、導きがあるということを見ていくことができる、それは信仰の目なんですよ。そういうことだと思います。ここでですからイエス様を拒否したということ、それはまた十字架の出来事でもあるわけであります。パウロは後に、十字架の言葉は滅んでいく者には愚かなものであるが、私たち救われる者には神の力ですと書いてある。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっていますと書いてます。人間はどんなに神の御業に出会っても、そこに神の救いが働いているということを認めようとしない。あれは人間の技なんだって、もう出エジプトの出来事もあれは人間の技なんだというふうにね、言うこともできるかもしれません。しかしそうではないと、神が働いてくださったんだということを認めていくのは、先ほど言ったように聖霊の働きなんだ、あるいはこの神の御業なんだ、神の救いの御業がそこに働いているんだというふうに見ていくのが、これが信仰の目なんですね。もう一つの、これもシメオンがもう一つの目をそこに表したということですよね。航海の海での出来事も同じである。偶然としてしまう、 それは言い換えれば神の救いの御業を、神がここに私たちのおいて救いにの御手が働いてくださったんだということを認めたくないから偶然だって言うんですよ。偶然のせいにするんですよ。人間の力では確かになかった。あれはたまたま風が吹いてきたんだ。偶然なんだ。神様の救いがそこにあるということを認めたくないということだけです。シメオンはありのままの姿、事実を見ながら、まさにこの、そこにそれを聖霊の導きによって霊の目で見た。誰も聖霊の導きがなければイエスは主であるということはできないとコリント書に書いてます。イエスは主で救い主だということを認めるのはですね、人間の力じゃない、人間の知恵じゃないって言うんですよ。どんなに頭のいい人であっても、学者であっても、これを認めていくのは神の救いの御業がそこに働いているからだっていうわけです。シメオンが幼子イエスに見出した救いというのは、では何であったのか。高齢に達していたと思われるこのシメオンの心を満たしたものは、この世の生物学的な命を超えた復活のイエス・キリスト、命の主がここにいますと、そのことであった。朽ち果てていく自分が今この腕の中に抱いているのは単なる赤ん坊ではない。ここに永遠の命の主、まさに万民の救い主イエス・キリストがここに来てくださったんだ。この認識はですよね、どこから来るのか。まさにそれは聖霊の導きの中で神によってこの私たちに知らされている認識なんですよね。出来事なんだ。永遠の命に取り込まれている自分自身の姿を見たとき、そこにシメオンは本当の平安を得ることができた。それが神の救いだとシメオンは言ったんですよ。この28節、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからですと言ってます。新約聖書の中でエペソ書1章17節の中でパウロはこういう祈りをしておりますね。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐべきものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなされる神の力がどれほど大きなものであるかを悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配権威勢力主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれました。これがパウロの祈りです。神様どういう方であるかということを我々も幾分かは知ってると思いますよ。しかしパウロはここでですね、神を深く知ることができるように、我々が知ってるのはね、ほんの一部分なんですよ。しかしもっともっと神様の働きは大きいんだ。 そして心の目を開いてくださるように、人間の目、科学的な目だけで見ているんじゃなくて、心の目を、霊の目を持って聖霊の導きによって見えていくような事実を見ることができますように。それがどんなに豊かな栄光に輝いているか。多分シメオンは自分がこれからもうこの世の生命が終わって神の国に移されていくという、そういうことを言ってるんだと思うんですよ。それがどれほど豊かな栄光に輝いているか、多分シメオンはそれをこの聖霊の導きの中で、まあ、見ることができたんだろうと思うんです。パウロは神の絶大な働きをな、絶大な信仰者に対して絶大な働きをなされる神の力がどれほど大きなものであるかということを悟らせてくださるように。そして神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の神の右に座につかせ、すべての支配権威権力勢力主権の上に置いた。今の世ばかりでなく来たるべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれた。こういったことはまた我々はまだ十分分かってないですよね。しかしそういうところに向かっていくんだ、そこに希望がある、そういう希望の中に我々はあるんだ。先ほど詩式者の祈りにもありました、これからどういう時代が時が始まっていくのか誰にも隠されていない、わからない。しかし我々はここに聖書を通してこの神の働き、神の招きによってどのような希望が与えられているか、あるいは神がなされようとしているおられるその絶大な働きがあるんだということを信じていく、これが希望ですよね。この聖書に基づいて我々は希望を持つことができるんですよ。どうなるか分かんないけど信じますって言うんじゃないんですよ。この聖書に基づいて神が私たち信仰者に対して絶大な働きをされる、そういう力をこの持って私たちのうちに臨んでくださるんだと、そう言ってるんですよ。だから我々どういう事態の中にあっても神の力を信じていけばいいんだ。これは実は滅びではなくて救いの出来事じゃないですか。聖書が語っているのは、今日も語っているのは、我々を滅びに向かわせている力じゃないんですよ。たとえそういう苦しみの中にあったとしても、そういうところから救い出してくる救いの出来事、神の救いがここにあると言ってるんですよ。まさにそれはこの世ばかりではなく来たるべき世においてもその唱えられるそういう名の上にイエス様を置かれたんだ。まさに全知全能、まさにイエス様はそういう方としてこの地上に来られたんだ。この世の知恵やこの世の印というのは一時的なものであります。この世の知恵やこの世の印がこの必要ないって言ってるんではないです。この世の知恵も必要です。この世の例えばギリシャ人はこの印、このユダヤ人は知恵、そういうものをこの求めていく、ギリシャ人もユダヤ人もそういうものをこの世のものを求めていたわけですよ。印を求めて、ユダヤ人は印ですか、ギリシャ人は知恵ですか。しかしそれは一時的なものに過ぎない。この世の知恵は永遠の世界を見ることはできない。先ほど読んだ呼ぶ記42章において、皆さんよくご承知の通り、呼ぶはどうして正しい人間が苦しむのかという、そういう問題で悩んでたんですよね。自分は神様の前に正しいことを行ってきたのに、なんでこういう病気になったり、家族が失われたりするそういう苦しみに遭うんだ、そういう問題で苦しんできたんですよ。そこでも延々とその後ですね、友達が議論したり、お前はどういうことをしたんだ、ああいうことをしたんだと。しかし最後までこの問題が呼ぶには分からなかった。 しかしこの42章に至って神様が神ご自身をそこに、ご自身がこのヨブに対して相対することになったわけです。人間の知恵によって解決しようと苦しんだヨブはこの42章において直接神ご自身の偉大さに触れることになったんです。ヨブは神の前にひれ伏した。そしてその時の言葉が、ヨブはこの目で神を仰ぎ見たと書いてあるんです。どういうことだったのか我々には十分わかりますかもしれません。しかし、あ、神に出会ったんだ、霊的な目で神を見るという、そういう出来事だったんだろうなと思うんです。それはシメオンもヨブもモーセも我々も変わんないということですよ。我々もまたこの礼拝に来てね、何をするんだ、やっぱり我々はこの礼拝に来てこの霊的な目で神を見る、ここに救いがあるということを本当に信じて受け止めていく、そういう出来事が礼拝です。それが神と出会ったという表現になっていくんだと思うんですよ。まさにシメオンは自らの命の根底にイエス・キリストにある永遠の命を霊的な目で見たのだと思います。私たちにも、私たちもまた神にこの聖霊のによってこの恵みに預かることができる。私たち先ほど言ったように祭司だけが聖霊を受けたんじゃないんですよ。シメオンも聖霊を与えられたんですよ。我々も同じだということですよ。我々も神様は聖霊をお与えになってこの救いの事実を見るようにというふうに私たちを救いへと招いてこられるんだと。私たちもこの事実をしっかりと見つめ、これを受け止めながら来たる2024年をに向かって歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神様、2023年もあなたの御守りと導きの中で共に礼拝を守り、つなえ歩みながら、たどたどしい歩みでありながら、このようにして今日の日を迎えることを許されました。心から感謝いたします。あなたによって許されるこの人生の終わりの日まであなたを仰ぎつつ、聖書の御言葉によって語られ、告げられ、約束されているこの永遠の言葉を信じて、主イエスキリストと共にこの人生を歩み続けることができますように、この新しい年を迎えようとしているこの時、新しい年に一人一人に神と共に歩んでいく希望と勇気を与えてください。悲しみの中にあるもの、さまざまな地上にある困難の中にある者たちに、あなたから来る誠の平安と力を与えてくださいますように。神の御心がこの地にもどうかなりますように、これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。